九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はリストランテ宮本、オーナーシェフ宮本健信。熊本らしさを魅力とする四季折々のイタリア料理を提供する店のオーナーシェフ、そして阿蘇地域の世界農業遺産登録に尽力するなど既存の概念を超えた活動を行う異色の料理人。そんな彼のその場所、彼の料理の土台となっている熊本への思いを、
花村優作です。
成瀬薫です。
この2人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
阿蘇の世界農業遺産登録ということに随分こう情熱をかけられたというふうに伺ってるんですけれど、はいはい、その何かきっかけのようなものはあったんですか？
農家さんと話をしていると、やっぱ農業に対する将来への不安とか悲観的な部分っていう話がいつも出るんですよね。僕はその決して悲観するような仕事ではなく、とても誇らしい仕事だし、私たちの命を支えてくれてるわけですし、その恩恵を私なんか一番受けてる人間ですから、奮い立たせるものがないのかと。ヨーロッパの人って自分の地域とかふるさとにものすごい情熱というか誇りを持ってるんですよね。例えばパルメザンチーズとか生ハムを産むパルマという町の人は、オペラの作家のヴェルディの生まれ故郷でもあるわけですね。それをとてもやっぱり誇りに思って自慢するわけです。僕なんかそういうの見ててやっぱ羨ましいなと。だけど熊本は一年中食べ物が取れて、京都でハモとか有名ですよね。あれって結構ほとんど熊本から行くわけですよ。それだけ豊かなとこなのに、自分たちがそれがすごいということを認知してないというか、
気づいてない。
気づいてない。だから外のものは羨ましがるわけですよね、人って。でも実はその自分たちの足元にそういう宝物がゴロゴロ転がってるっていうことをみんな気づいてないなと思った時に、たまたま佐渡と能登が世界農業遺産になったっていうのをテレビのニュースで見たんですよ。でいろいろ調べてみたら、要はそういう地域の伝統的な農業とか自然を守る仕組みとか、そういった要はシステムを農業遺産として認めようと。これ熊本当てはまるじゃないと、
ぴったりですよね。
ぴったりじゃんということで、仲間の農家さんとか話して、民間の勉強会とかを作って、そしたら県庁の人たちも手伝うようになってくれて、そうやっていろんな人たちが協力してくれて農業遺産取れたんですけどね。
田原さん、民間が主導でこういった取り組みをするのって珍しいことなんですよね。
そうみたいです。なので宮本さんはまず地元の新聞に世界農業遺産に関する論文を発表するなどして、民間からいろんな人を巻き込んでこの運動を進めていったみたいですよ。
本当にすごい行動力ですよね。
そうですよね。でも論文書いたことないんで、まず本屋さんに行って論文の書き方っていう本を買ったって , 笑ってらっしゃいました。
そこから始め
た。そう、でも本当なんかこう巻き込む才能のある人ですよね。でその巻き込まれた一人には、はい、熊本県副知事の小野泰輔さんもいらっしゃいます。
熊本県副知事の小野と申します。私自身も FAO っていう国連の機関が認定をするわけなんですけれども、現地視察に阿蘇に来られたんですね。でその時のプレゼンがちょっとあまりうまくいってなくて、このままだと危ないというようなことになりましたんで、まあ、私と宮本さんと、あと阿蘇の農家の大津恵里さんという方がいらっしゃるんですけども、まあ、その3人でですねプレゼンをローマでやってですね、そこで挽回したと。その面でも私も最初まあご相談を宮本さんから受けましたけど、自分自身も阿蘇の世界農業遺産には深く関わったというような感じになってますね。まあ、認定された後がやっぱり一番大事だというふうに思ってます。そういう意味で地元の方々がこれから世界農業遺産に認定されたということを知っていただくということがまず大事ですし、そしてじゃあ今後もですね、阿蘇が農業遺産であり続けるためには何が必要なのかということをみんなで考えて、そして行政として必要な施策もやっていくということで、例えば野焼きをですねしっかり続けるためのボランティア、この制度を行政としてもサポートするということもやりますし、 そして最近は阿蘇の農家の方々も非常に意識が高まっているということもあると思うんですが、野草堆肥を使ってですね、野菜を作るとかっていうような農家さん非常に増えてまして、今野草堆肥が非常に足りない状態になってるんですね。嬉しい悲鳴なんですけれども、これをじゃあどういうふうにうまく供給するかというような仕組み作りをこれから考えていこうというふうにも思っています。
田原さん、いろんな人たちの努力が実って阿蘇地域が世界農業遺産に認定されたんですね。
そうみたいですね。
認定された時って嬉しかったですよ ね、
なんか逆転満塁ホームランみたいな感じで、あの貫禄たっぷりの宮本さんがもう泣いてしまったっておっしゃってました。
ああ見えて、実はこう繊細な宮本さんの熱いハートがみんなの心を突き動かしたんですね。いや僕もこう見えてね、
実はですね、その世界農業遺産に登録された阿蘇でトマトの生産者さんにも会ってきました。こんにちは。
こんにちは。
トマトを作ってくれる農家さんの山中さんです、
特徴っていうのはあるんですか、やっぱり宮本さんがわざわざここっていうからには。
そうですね、味が美味しいのはもちろんなんですけど、この阿蘇の草原の草を刈り取って、それを肥料にするんですよ。それを野草堆肥って言って、阿蘇の伝統的な農業、そういうことをやって作ってる若い農家の人たちがいるっていうのがとても嬉しくて、で彼らのトマトを使わせていただいてます。
草の堆肥でトマトを育てると美味しくなるって、
はい、
牛もそうですし、こういう堆肥もそうですけど、いろんな形で草を使うことで阿蘇の草原を守り、阿蘇の水を守り、こうやっていろんな形に草を使うっていうのはやっぱり阿蘇だけなんです。それがその世界農業遺産に認定された理由の一つでもあるんですけどね。美味しいトマトは世の中にいっぱいあるじゃないですか。でも何で特徴を出そうかってした時に、阿蘇らしいトマトって何なんだろうっていうのは、やっぱそういう阿蘇の資源とか草を活用したトマトなので、美味しいのはもちろんそうなんですけど、やっぱ僕の料理の場合はその地域らしい食材、その地域らしい育て方っていうのを非常に重要視したいなと思ってやってます、はい。
今ここから見える山肌もちょっと茶色く、地肌が出てるところがあったり、あれもやっぱり地震の影響ですか。そうですね、は
い、先輩たちがその地震とか火山とかそれも含めて、それが阿蘇なんだからっていうことをしきりに言われたので、受け入れるしかないのかなってもう思ってですね、一人でも多くの後継者が戻ってきてくれて継いでくれることが一番阿蘇にとって大事なことかなと思ってますんで。
そんな農家さんたちを宮本さんはこれからどんな風にサポートされるんでしょうか。
最近こう面白いのは、料理人さんとかバイヤーさんたちがうちのお店って結構いらっしゃるんです、で僕のお店で一軒で売るなんてたかだか知れてるんですけど、だけどそれがこう広がっていく橋渡し役にはなれるかなと思ってるんですよ。そういう橋渡しの役をするし、彼らは直接購入してくれる人の声って聞けないじゃないですか、農家さんって、
はい、そっかそっか、そうですよね、はい、普通は。
だからそういう声を僕らが彼らに届ける、そういう相互関係が築ければいいかなと思ってますけどね、はい。
その自然の恵みっていうのはもちろんなんですけど、火山とか地震も含めて阿蘇っていう、
田原さん、こうやってたくましく生きる阿蘇の生産者の言葉っていうのはなんだか胸に響きますよね。
そうですね、プラスマイナス全部をこう久留米での自然と対峙してるっていう姿が本当素晴らしいですし、こう宮本さんが世界農業遺産の認定ね、こういろいろ奔走されて、皆さんこう世界の中で俺たちこんなことやってるっていう、そういう誇りっていうんですかね、気概を持ってやってられるっていうところが本当にこう見てて気持ちが良かったですし、ある意味どんな仕事にでもね、そういうのってすごい大事な、
そうですよね、
なんか物を作って売ってお金儲けるっていうだけじゃない誇りとか、未来に対する思いとか、そういうものがすごい大事なんだなっていうのをね、改めて感じました。
遺産なんて名前だけ取ったって意味ないんですよ、取ってどう生かすかが大事なので、皆さんがもううまく使ってくれれば僕はそれでいいなと思って、はい、だから本当に自分が今こうやってあるのは農家さんのおかげなので、熊本すごいとこですよっていう農家さんへの、僕なりの恩返し。
そうですね、